皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私、中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、夏休みシリーズですが、はい、今回はどんな本でしょうか。
そうですね、まあ、今日はウクイなんですけれども、うん、その沖縄のさまざまな先人たちについてですね、書かれた本が出ましたので持ってきました。ちょうどウークイの日にこういった本を読むのもいいんじゃないかなと思っています。タイトルが、琉球沖縄の先人たち人物語、荒城俊明さん、中村明さん、西目明さん、高良ゆかりさん、金城敦さんの方々がお書きになりまして、琉球新報社から発行されております。
はい、これまでの先人たちということなんですが、はい、時代的にはどれぐらいからどれぐらいまでなんでしょうか。
そうですね、古琉球の時代からですね、はい、近世琉球、そして近代沖縄、戦後の沖縄ということで、うん、各時代からですね、51名の方々が紹介されていますね。
ああ、じゃあ戦後の沖縄というと、もうつい最近までということになりますね。
そうですね、最後がですね、1997年にお亡くなりになった屋良朝苗さんまで、うん、描かれているんですけども、はい、まあ、2000年代に亡くなられた方も掲載されているので、本当に最近まで活躍された方々、本当沖縄の歴史に足跡を残した方々、うん、で、はい、私たちが記憶に残さないといけない方々が載っているということですね。
うん、はい、もう本当に多くの先人たちがね、はい、歴史を残しているわけなんですが、はい、
でこれまでのやっぱり歴史のその先人たちっていうと、やっぱり政治関係が多かった、うん、その王様とかが多かったんですけども、うん、今回はですね、文化ですとか産業とかですね、文学など、うん、そういった学術的なところにも、いろんな方々が書かれているということなので、本当にバラエティに富んだ方々が51名選ばれているということになるんですよね。
どんな方のどんなストーリーが掲載されているのか気になりますね。
そうですね、まず、まあ、ご紹介したいのがですね、今沖縄では歌三線音楽がだいぶ盛んになっているんですけども、うん、まあ、その一人だとも言えるタンスビエ方なども掲載されているんですよね。まずこのタンスビエ方からちょっと朗読していただきたいなと思いますね。
はい、ご紹介します。県中は首里の生まれなんだけど、家柄がとても良かった。数え13歳になると首里城へのお勤めを始めることになり、16歳の時には薩摩に渡って仕事をこなした。若いながらも着々と王府役人としての仕事を学んで、30代の頃には王府の中でも重要な役職に就くようになっていた。そんな風に仕事もよくこなしていたけど、県中にはそれとは別に日々打ち込んでいるものがあったんだ。それは、歌三線だった。県中は歌三線がとても好きで、毎日練習を重ねていた。すると、だんだんとその腕前がみんなに知られるようになってきた。そしてついに、踊り奉行という芸能についてのまとめ役を任されることになったんだ。踊り奉行は多くの役人の中でも、芸能に通じた人しかなれない役職だったんだよ。ところがある日、王府の規則を破ったことが原因で仕事を辞めさせられてしまう。その上、首里から具志川紛り田場村へ移り住むように命じられた。県中は規則を破ってしまった自分の過ちは素直に認めようと思って命令に従った。それからの県中は寂しさを紛らわすように一層歌三線の練習に力を入れるようになったんだ。こうして、三年の月日が流れた頃、王様は、県中は十分に反省しただろう。彼のような能力のある者には、王府でもう一度働いてもらいたいと考えたんだ。こうして県中は首里に戻ることになったんだけど、この時頭を丸めて、淡水と名乗るようになったんだ。それで、淡水ウェイ方、
ね。そうですね。それが今に残る淡水流になるんですよね。で、この本のもう一つの特徴がですね、うん、イラストが 描かれてるっていうことですね。
はい。なんかとても親しみやすいイラストですね。
そうですね。左側に文章、そして右側にそのイラストっていうことなので、うん、はい、非常にわかりやすく、その人物のイメージがすぐ湧くっていうふうな形にもなってますね。
はい。さあ、そしてこの方なんですけれども、この方ももう歴史の本に載るのと私はびっくりしてしまった方の一人なんですが、はい、陶芸家金城二郎さんの文章です。二郎は那覇市の与儀に生まれた。家は焼き物で有名な壺屋のすぐ近くで、幼い頃から焼き物作りを見て育った。12歳で見習いの陶工となり、18歳の時にろくろを与えられてお椀やお皿を作るようになった。二郎は焼き物を作ることが何よりも好きだったんだ。仕事が終わっても夜遅くまでろくろを回し、昼間見た先輩たちの技術を真似て何度も練習を繰り返した。この時に線彫りという技法による魚紋、エビ紋、貝紋など独特の図柄を描く基礎ができたんだ。いつしか二郎の焼き物は評判になり、本土から来た専門家も絵が自由で生き生きとしていて実にうまいと褒めてくれた。二郎は壺屋焼きが他に引けを取らない素晴らしい工芸品だということを知り、陶工としての仕事に誇りを持つようになった。戦後は本土の権威ある展覧会にも出品し、高い評価を受けるようになった。中にはもっと繊細で優美な器を作るといいとアドバイスをくれる専門家もいたけど、二郎は頑なに太くて深い線彫りの作品を作り続けた。陶器は使われて初めてその味わいを出すものだ。飾るためのものではないと考えていたからなんだ。しかも沖縄にある材料を生かした伝統的な登り窯による焼き方にこだわった。ところが1970年代になると那覇市は急速に都市化し、登り窯から出る煙の害が社会問題になった。もはや壺屋で伝統的な焼き物を作ることはできなくなっていた。1972年、60歳になった二郎は、焼き物作りに打ち込める環境を求めて、読谷村のザキミへ引っ越した。そこが今の八千文の里だよ。二郎はそこで、魚が笑っていると言われるような、のびのびとした作品を作り続けた。そして1985年、沖縄県で初めて個人指定の人間国宝の認定を受けたんだ。
本当にいろんな物語があるということですよね。
はい、そうですね。でも一人一人のこう歴史を読んでいくだけで、やっぱり多くの先人たちがこの沖縄の歴史を作ってきたんだなということがわかりますね。
そうですね。またこのやっぱり分量ではやっぱり語り、うん、告げないって、尽くせないと思いますので、興味がある方は一人やっぱりもしいると、この人について調べてみるっていうこともいいかなって気がしますね。
は
い、
その入り口ですね。
そうですね。
はい。それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。
はい。タイトルが琉球沖縄の先人たち人物語。荒城俊明さん、西見明さん、中村明さん、高良ゆかりさん、金城敦さんがお書きになりまして、琉球新報社が発行、そして琉球プロジェクトの発売となっております。
沖縄本ライブラリーは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。